今日のトップニュース、ジャイアンツ小林くん開幕1軍第1回野球盤2024。若干ね4が上ずりましたけどね、大丈夫なんでしょうか。3月28日木曜日です。皆さんこんばんは、ジャーマネです。今日のお相手というか今年のお相手もトーカさんです。よろしくお願いします。
お願いします。
今日もねトーカさん演舞ハウスということでね、
はい、
あの気を使って後ろが黙り始めました。ありがとうございます。全然喋ってていいんですからね、後ろの方ね、きっとね多分聞こえてると思いますけれどもね。
はい、
はい、トップニュースです。ジャイアンツ小林くん開幕1軍ということで、
やったー。
なんか二軍風味だったんでしょ、しばらくだって。
そう、二軍風味、そもそも、キャンプが始まった時が二軍スタートだったんですよね。
はいはいはいはい。
なんで今年のそのキャッチャー 2.5 人制の体制から守れるんじゃないかっていう話が、
うん、なるほど、
ちょこっと出てたところだったんですけど。
なるほど。もろもろのこう新聞記事等々見るとですね、結構キャッチャーいるんだってジャイアンツ。うん、
そうなんですよね、実はね。
山瀬くん、
はい、
岸田くん、
はい、
あとはもう、もうずっと最近キャッチャーを張ってる大城くんですよね。
うん、
あ、大城くん打てるしな、相変わらずな、オープン戦見てても。
そうなんですよ、
ね、
な、
初ヒットは大城ですみたいなのいっぱいあるんでね、本当にね。そんな中小林くんに出番が回ってきそうだということで一軍でございます。まあ、一軍っていうのも、はい、あれですよね、今日ですよね、の一軍選手の公示が確かあったのかね。
あ、そうですね、ありました。
その中にしっかりと、キャッチャー3人のうちちゃんと小林くんが入っています。はい、そしてじゃあ大城小林ってもう一人誰かっつったら、ね、郡くんっていうのがいて、
はい、
郡くんが、どうやら一軍に登録されているようです。やった
ーです。
応援いろいろあって応援したい郡くんでございます。はい、
はい、
ね、ちょっともうジャイアンツの帽子かぶっている絵がもう、あ、公式で出てますね。あ、はい、いろいろ思いはあります。はい、ということで、小林くん、まあ、おそらくこう予想ではね、開幕戦は開幕マスクは大城くんじゃないかって話なんですけども、
はい、
小林が出てくる場面、まあ、ピッチャーの系統によってはあるんでしょうか、どうなんでしょうかというところですよね。
あってほしいです。
まあ、多分小林くんの活躍は多分ね、菅野の元気次第ってところもねあるかな
と、ね、それはありますね。
そんな気はしますね。はい、ということで、トーカさん推しジャイアンツ小林くんの一軍、登録という情報でございました。さあ、先週の結果とかはないんでまだ開幕してませんから、明日開幕なんでねいろいろ見たんですけれども、オープン戦というのがありまして、はい、
はい、
非公式の試合が終わりまして、なんと優勝がですね、なんだっけ、あ、そう、中日とソフトバンクがオープン戦優勝だそうです。わ
あ、すげえ。
ソフトバンクはまあまあまあって気がするんですけど、中日いいんだ、へえって。
みたいですね。
得点力は言うてそんなでもねえ気もするんですけど、なんせ20試合で50点ですから、1試合 2.5、ね、2.5 点でそんな勝てるって思うんですけど、どうやらピッチャーがバチボコいいらしくて。20試合のチーム防御率が2点切ってます。 1.97。
やば。いや、でもエラー多くないですか。
まあね、悲しい悲しいけどそれはあるんですよねまあ言うてもピッチャーが締めてくれてるんで、そんなに得点が多くなくてもまあ勝ててるということで、ソフトバンクと並んでなんとドラゴンズが、はい、同点で優勝ということになりました。まあ、非公式なんで確か賞金はなかったと思うんですけどもね、まあまあね、うん、最近の調子を表す指標ということでは大事なんじゃないでしょうか。はい、ちなみに3位がヤクルト、4位が楽天、5位がオリックスということになっています。ちなみに、全部で12チームあるので見ていきますと、日本ハムが、同率の6位、うん、巨人が9位だそうです。
はい、
はい、
いやでもこれ本当わかんないですよね。だって阪神が12位にいるんですもんね。
これ上下逆なんじゃないのそんな気もするよねまあ阪神どうせ阪神上がってきますからね。はい、若干阪神のピッチャーが崩れてるのとエラーが多いのが気になります。はい、
はい、
ということで音符戦見ていきました。CM の後はですね、 CM あるんだ、確か CM ですね、 CM の後はですね、お便り読んでいきたいと思います。イオシスのウェブラジオポータルサイトはいてない .com はそこそこの頻度で番組配信中。もうすぐアラフォーのおっさん MC が気ままなトークをお裾分けします。ポッドキャストでも配信中。通勤電車でラジオを聞いて笑っちゃっても罪ではありませんが、ツイッターで晒されても知ったことではありません。 http://はいてない.com までアクセック。本日からお送りしておりますよ、2024年の野球盤第1回でございます。早速告知をしてないのにお便りが来てますので、ご紹介していきましょう。ありがとうございます。いきましょう。
ありがとうございます。
ラジオネームあなたの街のカタツムリさん、ソフトバンクファンの方です。ジャーマネさん、トーカさん、こんばんは。
こんばんは。どうも。
こんばんは。
トーカさんにお伝えしたいことがあり、普通お歌をさせていただきました。
何でしょう。
すでにご存知のことと思いますが、ホークスからジャイアンツへ2名高橋嶺投手と泉圭介投手かな、が移籍いたしました、はいはい、高橋嶺投手は日本でも数少ないアンダースローを武器とし、顔もイケメンです、うん、あ、大事な情報だね、大事な情報だね、確かにね。泉投手は実力はあるはずなのですが、メンタルが弱めなのか運がないのか点々点といった印象で、幼い顔立ちも相まって守ってあげたくなるタイプです。
なるほど。
どちらの選手もきっとお役に立つと思いますので、登板の際は何卒よろしくお願い申し上げます、ということです。
はい、ありがとうございます。
もうね、半分ぐらい野球の情報で、半分ぐらいなんかこう女子目線という感じの、ね、情報でしたけれどもまあでも、もう我々分かってますんで、ソフトバンクから行ってる時点で力あるんですよ、絶対にあるんですけど、ね、まあ、巨人の、ね、雰囲気に馴染めるかどうかっていう部分かなとは思います。うん、まあ高橋嶺が移籍と聞いて、パリーグを見てた拙者としてはですね、いいのあげてって思ったんですけど高橋嶺行っちゃった。高橋嶺って 4,5 年前ギュンギュンに回ってましたよね、確かね。高橋嶺って、そう、
なんかよく名前は聞いたことがあるんで、
うん、高橋嶺さんの成績見ると、ね、面白いですよ。調べてみよう、高橋嶺、あ、ちょうど手元に、あ、プロ野球から選手名鑑があるんですけど、でもこれは多分ね、私も持ってるのはそんなにね、大きいやつじゃなくてポケットサイズなんで、実は、うん、そうそう、あ、トーカさんも買ったんでしたっけ、選手名鑑。
そうなんですよ、実はお揃いなんですよ、
ね、多分一緒だと思う。黄色い表紙のベースボールマガジン社のね、プロ野球カラー名鑑2024つって、そうそう、
なんか、うん、岡本くんがいい笑顔でいるやつですね。
なかなかない笑顔ですね、これね、岡本くんね。そう、一番いい笑顔まであります、岡本くんね。だから移籍してるんでジャイアンツなんですけど、どこだ、ページは、あ、そう、一番後ろにね、あいうえおで名前検索がありますんでね、
89ページに、
89ページ、お持ちの方89ページ開いてくださいね、はい、ありがとうございます。ポケットサイズの方ですかね、89ありましたかね。あ、このページ、はい、高橋嶺、グリフィン、近藤大輔、赤星雄二のところの高橋嶺ですね、
はい、はい、
29歳でございますよ。95年11月2日生まれ。野球選手でかいね、187センチ90キロ。あ、千葉の方ですか、もともと。
ですね。
そうなんだ、2018年からソフトバンクで今年から巨人だそうです。うん、新人王、うん、めっちゃいい選手なはずですよ。ここ 2,3 年少しね、なりを潜めてる感じはするんですが、はい、これいいよね、この選手名鑑ってさ、このどの会社からの選手名鑑かによって載ってる内容が違ってていいですね、うん、
はい、
今見てるベースボールマガジン社さんのやつはちゃんと情報がカチッカチッと書いてあって、で選手の顔写真がカッチリということですよね、なかなかね、こう高校とか大学の成績まで出てるのいいですね、はい、
ですね、
という感じの高橋嶺投手、背番号28という感じにこちらには載っております、
うん、はい、
ということで、まあ、2選手が来て、期待ということですけれどもね、まあ高橋嶺さんはこれ復活のいい機会になるかなと個人的には思っております。
そうですね、
アンダースローってトーカーさんあんまり分かりますよね、アンダースロー自体は。
あ、 投げてるそのあれは分かるんですけど、うん、サイドスローはねちらほら見かけるんですけど、アンダーってあんまりねいませんよね今。
いないし、ジャイアンツのアンダースローって
あったかな。
全然記憶にないですよね。
アンダースロー投手。
アンダースロー、いろいろ調べてるんですけど私も、大昔ですけど香取さんっていうピッチャー、あれはサイドかな。アンダーはなかなかいないですよね。いたらね有名なはずなんで。
そうですよね。もうそもそもね人数があんまり、
そうそう、
日本だからいないのかあの分かんないですけど、
ね、アンダースロー人口が なかなかね。そうそう、日本だからはあると思うよ。あのちゃんと上から投げなさいっていう文化な気がするよ日本は。なんかね、はい、そんなあの情報盛りだくさんのお便りでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
もう一つ、群馬県ミスチャさん、こちらもソフトバンクファンの方、はい、
ありがとうございます。
ジャマネさん、トーカさん、いらっしゃいましたらゲストさんこんばんは。野球盤2024年シーズン開始おめでとうございます。ありがとうございますっていう、
ありがとうございます。
2月末ぐらいにいただいてるお便りですね。早いね。うん、ありがとうございます。、ホークス関連情報ということ、はい、いろいろ来てますよ。一つ目、大なたばっさりで、大なたばっさりっていう方どうなの、大なたばっさりで解雇になった多くの選手、次のチームが決まってよかった、特にヤクルトに行った増田選手のホームラン後のマスオパフォーマンスを期待しております。あ、そんなパフォーマンスあるの。次、巨人ウォーカー選手とトレードになった高橋投手と泉投手の情報。すごいね、この情報いっぱい来るね。
すごい、ありがたい。
高橋投手は貴重なアンダースロー投手、制球力というよりは強めの球が少しばらつく感じ。なるほどね。近年あまり先発の成績が良くないが、ロングリリーフや右打者のワンポイントとしては良いかと。泉投手は細身の体ながら150キロ以上のストレートと鋭いフォーク。一昨年は大事な試合で打たれ涙することもあったが、メンタルを強化すれば貴重な中継ぎにもなります。次、日ハム情報だ。日ハムが現役ドラフトで獲得した水谷選手情報。この人すごそうなんだよな。ナイジェリア人の父と日本人の母とのハーフで、そうなんだよね。荒削りながら身体能力の高さが魅力。成長すれば第二の万波選手のような活躍が期待できる選手です。まあ、そんな感じはします。確かにね。まだまだあります。国防新監督、そうですね、国防新監督ですね、今年。
そうだ、
去年の2軍日本一の経験を生かして、あ、そうだったんだ。今年は1軍日本一を目指しましょう。ただタイプ的に安倍新監督や立浪監督と似ているので、選手が萎縮しないか心配。言いたいことは分かりますよく。次、新戦力の山川選手。そう、ソフトバンクなんだよね。いろいろあったのでもう全力プレーでファンに応えるしかありません。3番柳田、4番近藤、5番山川という重量打線が起動すれば、ソフトバンク、日本ハム、西武やん、そんな4番を3人揃えてるやん、という重量打線が機能すれば優勝間違いなし。そうでしょうね、絶対そうでしょうね。強い。次、和田投手の件は点々、そうですね、球団側がもう点々、甲斐野投手、西武で元気そうで良かったですって絞り出すようなコメントです。まあね。次、マッチこと松田元選手。松田さん、そうだよね。YouTuber になりファンクラブも開設。元プロ野球 YouTuber がどんどん増えてますが、やはりコーチよりもいろいろいいんでしょうね。そうかもしれませんね、お金いいのかもしれませんね。次、先発陣心配だな。モイネロ投手先発転向か、バウアー投手欲しいなって書いてあります。そう、ジャイアンツとかね、ホークスのファンの方はいいピッチャーいるとね欲しくなるんですよね。分かりますよ、よく
それもね。
最後に、今シーズンは昨年亡くなった巨人ファンの父親の思いを背負って、セリーグは巨人、パリーグはホークスを応援していきたいと思います。今シーズンも野球盤の放送を楽しみにしております、というお便りです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
推進、今シーズン巨人で 注目しているのは山崎投手です。去年はなんとか2桁勝利でしたが、今年は戸郷投手に負けない活躍を見せれば巨人が優勝に一歩近づけると思います。それにしても笑う阿部には福来たるってどれだけ怖いイメージを払拭したいのかというお便りです。濃密な野球情報ありがとうございました。
いやすごいですね、いっぱいでした ね、
あのねソフトバンクへの愛が強い、相変わらずね、うん、すごいなと思いますけども、まあ、いろんなトピックありましたけど、まあ、あのありがたい、あのなんですか、高橋投手と泉投手の情報そろんで、
はい、
うん、もうこれで我々も網羅できたんじゃないかという気がしますよ ね、
すね。
あと来年か今年か、今年の明日以降のソフトバンク、おそらく3番柳田、4番近藤、5番山川、
怖すぎますねその打線ね。
だって柳田と山川両方30本とか40本ずつ打つ可能性もあるわけでしょで近藤3割3分とか打つんでしょ、4番、何これ、強い。
いや
で、あとはさ、ソフトバンクピッチャーさえさ、うん、しっかり機能すりゃ、うん、それは優勝ですよ今年。今年
もね、
そう、あとはこの3人のうちこう怪我人とか調子悪い人が出た時にどうできるかっていう部分かなと思うんですよね。はい、ということ結局今年もソフトバンクは怖いという結論でございます。ありがとうございました。
ありがとうございます。
お便り以上です。はい、そんな感じで、明日3月29日金曜日夜にプロ野球2024年開幕ということになります。
やった
ー、あー長かったようであっという間という感じ。そう、
そうですね、
今年もね、あの実は春先にオープン戦見に行って、今年どうかな見てやろうかなと思ったんですけどね、あの演舞とね、あの牛角に焼肉に行っちゃって全然その野球とかじゃなくなったんですけどもね。
はい、
そんな感じで野球がした開幕ということになります。後でねカードの方見ていこうかと思うんですけども、まあ、せっかくなのでね、あの巨人と日本ハムの話をしようかと思います。まず巨人からです。ちなみに去年のジャイアンツ2023年、結果は4位でした。
はい、
クライマックスシーズンもいけなくて残念ということなわけですけれども、まあ、今年はどうでしょうかという感じ。予想スタメンを画面に、あの私が勝手に予想してますが、まあ、でも大方こんな感じかと思います。どうぞ YouTube の方出ておりますよ。1番センター佐々木、2番ショート門脇、3番レフト丸、4番ファースト岡本、5番サード坂本、はい強い。はい、6番キャッチャー大城、ここまで強い、うん、でね、7番8番がね多分人によって違うんですよね。7番ライト梶谷からどうかな、阿部さんがどういう評価するのかな。8番セカンド吉川、これも分かんねえんだよな、うん、9番開幕投手は戸郷です。トッカさん、なんか見て思うことあります？これなんか こうしたらもっといいんじゃねえかとか、こここうじゃねえかとか特にない？
いや外野が本当に分かんないですよね。
そうね、でもなんか佐々木いいやん、確か
いいですよね。
1番で使おうっていう気がしますよね、すごくね。
あれ浅野くんって外野でしたっけ？
浅野くんもいいよ、うん、
ね、いいんですよね。
結構ね結果も出てるしいいかなと思うんですよね。せっかくだから浅野くん注目で見ておきましょうか。浅野くん、102ページです。
102ページ
なんだこのラジオは。102ページ、あ、はい、重信、佐々木、オコエ、浅野の浅野ですね。はい、
はい、
2004年10 11月24日生まれ、20歳でございます。はい、去年から巨人かな、
うんうん、
かな。はい、まあなんでしょう、うーん、思ったより上背でかくないですけどね、171なんですけど、ね、身長ね。
そうなんですよね。
うーん、まあ、あの選手メーカーにあの腰の状態が良ければみたいなことが書いてはありますが、
うん、
浅野くん入れるとしたらあれか、ライトかい？
ライトじゃないですか、
ね。まあ、丸が、まあ、レフトでもいいしセンターでも守れる、まあ、どこでも守れるんでね。うん、そうそう、だからなんでしょう、あの丸を軸にして、あと、まあ、佐々木が、まあ、入ってくるだろうなっていうのがあるんだと、もう一枠誰が取るのかみたいなことですかね。
そうですね、松原とかもいますし、
いますよ、いっぱいいますよ、ジャイアンツいい選手相変わらず、いろいろいい選手がいるおかげで、あのショートに例えば門脇入れちゃうと、あの坂本がサードになるわけじゃないですか。
はいはい、
そうだからね、そう、守備位置の問題もありのということではありますよね。
本当ですよね。 いやでもね、最後の最後で長野とか出してこれるわけじゃないですか。
強いよ長野出てくるの。あのさ、結構世の中の風潮的に長野は見納めかな感ありましたよね、去年とかね。
はい、ありましたね。
全然なのよ、全然できんのよ、
これからなんですよね。
そう、ジャイアンツの選手怖くて、あれもうそろそろこう、なんだろう、成長曲線が下降してきたかなと思ったら、もう一山二山あるっていうのがあって、そう、
はい、
だから今日のスタメン見ても多分坂本とか、多分私もう一山あんじゃねえかなと思ってるんですけど、
うーん、
坂本、あ、まあ、まあ丸は全然まだね、ぐんぐん打って守ってやるんでいいですけど、
そう、
そういう気はするんでね、わかんないっすね。
そう、あとは今ね、二軍にいる、うん、秋広とかあの辺りがいつ上がってくるかっていうのもありますよね。
秋広二軍なの、嘘でしょ。そうなんだ、
確か二軍なはずです、工事を見る限りは。
そうだね、工事のメンバーには入ってないもんな、秋広くんはね。そうか、その強いやん、そんな、だってなんだ、ジャイアンツの最近の風潮なんですけど、昔のジャイアンツってあの全員スタメン張れる選手がわーっとベンチに集まるんですよ、
結構、はいはいはい、
で代打もまあ多少いるんですけど、例えば守備固めとかあのダイソーとかっていう、こうなんでしょう、分業ができる方が最近すごくジャイアンツ、特に足ですよね、が増えてて、見てて楽しいなって思います、
うん、本当ですね。
誰ダイソー出してもいいもんね、重信とかもいんのこれ、一
応いけますね、はい、
湯浅いんの、
いますね。
やだ、おっかないこの打線、超のスタメンじゃねえ、確かもね、
そうなんですよ。
でもね、あのジャイアンツファンは楽しいんだよね、あの終盤同点とか負けてて逆転したいって時にさ、ランナー溜まって代打超のっつったら、うわーじゃん、東京ドーム、
うわー
じゃん、
ますから、ね、
あんなんさ、はあ、やだよね、相手からしたら絶対やだよね、あの雰囲気が、うん、先発は戸郷ということになっておりますが、
はい、
やっぱり最後は大勢なのかい、今年も。
今年は一応守護神大勢で行くっていうことは、うん、安倍君はあの明言したみたいですよ。
そうですか、まあ、東川さんにかかれば安倍監督も安倍君ですけれどもね。さあ、まあ、そこまでのリレーがベンチ見てもよく分かんないんですよ。
そうなんですよね、
まあ、初日のベンチなんで分かりづらいですけどね、
外国人も結構オープン戦の間は使ってたようでは、うん、ありますね。そうですね、まあ、
これ一軍の選手のリストなんで、だからこの中の何人が明日ベンチに入ってくるかっていう話もあるんですよ、うん、もちろん。
そうですね、
まあ、それこそいきなり高橋嶺ね、公式戦、
ね、
巨人デビューっていうのもあるかと思うんですけれどもね、いかにして、早めにあのジャイアンツの理不尽なですね、あのホームランでの得点でリードを取って、中継ぎ抑えとつないでいくかということですよね。
はい、
でも戸郷って結構イニング長く投げられるじゃない？
そうですね、去年あたりからだいぶ6回7回、調子が良ければ7回ぐらいまで全然投げられるので、
どうにかこうにか5回っていう感じではないよね、戸郷もね。
はい、
だからそうなってくると、まあ6回、まあ、うまくいけば7回まで投げてもらえば、あと8、9だけでいいわけでしょ。
そうですね、
高橋嶺と大勢で終わりやん、それ決まりですよ、計算では。そうそう、はい、ね、そういうなんか 2,3 点差ぐらいでね、あの痺れる試合でリレーつないでっていう形に持っていければ、なんかこう実戦を通して、こうなんでしょう、実際のこう動きとかがね見られていいのかなって気はするんですけど、まあ相手もね手ごわいですからね、そう簡単にはいかないのかなっていう
気がします。阪神ですからね。
そう、阪神がね東京乗り込んでくるんでね、おっかないですよね、本当にね。
はい、
はい、多分今年もね、今年はあれって言わないのかな、なんて言うんだろうな、
なんて言うんで、これって言うんですかね、
これ。まああれよりはなんか手近なところにある感じが、これの方に近い感じがしますよね。確かにね、はい、そんな感じの巨人の雰囲気でございます。あと小林くんが出てくるといいよねっていうね。
いやー出てきてほしい。
結構あれよね、若手とかとも話してるんで、もうベテランで、はい、なんか小林くんの言葉でベンチの流れが変わるなんてこともあるのかもしれないですよね、もうね。
そうですね、
はい、そんな気がいたします。そんなとこ巨人、
そうですね、あとはそうだな、
なんかあれ
ば、今年は一人二人若手の推しを見つけたいなと思ってるので、
うん、あ、 そうね、選手の推しが最近減ってますからね。
そうなんですよ、あの若手をちょっと中心に見ていこうかなって思ってます。
確かに、うん、そうやってね推しを見つけていくのが楽しいんですけど、こう無理くり見つかるわけでもないんでね、なんかあこの人推したいというのが出てくるかどうかっていうのはありますよね。とりあえず、今ベイスターズを見てるんですけど、一軍の中に宮国くんの名前はまだないです。はい、応援してい
きたい、頑張って
頑張って応援したいと思いますよ本当にね。はい、そんなジャイアンツでございます。さあ、すいません、私の推しの日本ハムの話を少しだけさせてください。新庄監督3年目、おそらく今年でおしまいです。外堀を埋められてきています。2軍監督が稲葉さんです。
あーそっか、
はい、で公式の YouTube とかメディア関係の取り上げ方も稲葉さんにはあと注目を集めている感じになっているので、北海道民稲葉さん好きなんですよ。そう、一番北海道で野球が盛り上がった2000年代中盤くらいに北海道を盛り上げてくれたんで稲葉さん大好きなんです。
あーなるほど、
はい、ヤクルトからメジャーに行かずに北海道に来てくれたんで、なんか思い入れがあるんです。はい、あの JR 北海道の CM とか出てたんだね昔ね。うん、そのぐらい身近なので応援したいっていうのがあります。だから新庄さんとは違うタイプの根強い広いファンがいるのかなという気がしますよね。そんな感じで新庄さん最終年度ということになりそうです。去年はご存知の通り、あの何年か連続の最下位ということでね、きちいなと思うんですけれども、予想スタメン出してみました。こんな感じじゃねえのというところです。外れても許して、1番レフトスティーブンソン、2番センター松本剛、3番ライト万波、4番ファーストマルティネス、5番サード野村、6番 DH レイエス、7番キャッチャータミヤ君かな、8番セカンド水野、9番ショート細川。はい、こんな感じかな。外国人をバリバリ使ってくると思います。
今年もあれですか、先発は開幕投手は発表せずにって感じですか。
いや今年はね出てますよ、伊藤大海君。
あ、なるほど、
うん、私がここ数年あの将来の日本ハムのエースになりますよと言ってる伊藤君、
はい、
小生意気な伊藤君なんですけれどもね。はい、確かでももともと伊藤君って道民だったんじゃないかな、北海道。
あ、そうなん、あそうですね、函館東シニアって書いてある。
あ、そうですよね。なのでそういうのもあってという話ではあるんですけど、まあ実力的にももう伊藤大海くんでいいのかなという気はします。選手名鑑では311ページです。なんでページ数言うんでしょうねこのラジオ。はい、伊藤大海27歳かも。はい、まあ、函館東シニアから駒大苫小牧高校という流れですね。
は
い、2021年から日本ハムで4年目でございます。ロジンバッグをねパホパホパホパホして真っ白になるんですけどね、そんな伊藤投手でございます。で予想スタメンこんな感じなんですけど、ちょっと怪しいとこいっぱいあって、1番と2番はこれでいいのか、1番と2番逆なのかとかね、あと7番以下よくわかんねえっていう。タミヤ君キャッチャーはいいんだけど、その後セカンドショートはよくわかんないです。多分その時の調子で変えるんじゃねえかっていうぐらい固まってない気はします。水野くんショートも守れるしな。あ、日本ハムブラックなんでいろんな箇所守らされるんですよ。そうなので相変わらずそんな感じかな。ただいい材料は、外野とファーストとサードが固まった。
あ、それは、
やっとい
いですね。
やっと固まった。まあ、外野がもう3人とも、ね、上位打線にいますけれどもね、3人が多分これで確定でしょう。まあ、ファーストサードもマルティネスの打撃も抜群に良くて、この前も逆転サヨナラホームランでオープン戦勝ってるし、調子はいいんじゃないかな。サード野村くんです。でなんでこれファーストサード固まったかっていうと、あいつが怪我してんのよ、清宮くんが。
あー、なるほど。
いないわけそもそもここに。でもマルティネス打ってっからこれでよくねっていう感じにはなってます。はい、
なるほど。
はい、そんな感じの日本ハムでございます。あとなんか日本ハム情報あったかな。
清宮君のところに最後の寸評で、自主トレで左足首捻挫って書かれて、ちょっとかわいそう。
最新情報が、ね、出てますけどね。そうなんですよ、そういう感じなんで、ちょっとまああんまりね、まあまあゆっくり直していただいてですね、ということかなと思います。あと日本ハムなんかあったかな。もう実際こう始まるぞって見ると特にまあねっていうところではありますよね。 新庄監督大好きな外野手の磯畑君はまあベンチで切り札で代走で出るんでしょうね、はいはい、守備範囲おかしいぐらい広いんですけどね、足早いんで、うん、あとはまあピッチャーはすごく良くて、はい、あのとんでもないピッチャーを取ってきたりしてますから、そうそうそう、なのでね、まあなんだろう、去年一昨年よりは絶対にいいでしょう、それはいいでしょうっていう選手層にはなったんで、ね、うん、せっかくだからよいしょ、選手名鑑をちらっと見ておき、あ、もう30分くらい喋ってる、あ、結局喋っちゃうんだよね、20分くらいって言ってたからね、そう、日本ハムのページもあってですね、あ、そうそうそう、あのフォアボール激少ない加藤投手ね、相変わらずね、
あ、はいはいはい、はいはい、
普通に100球ぐらいで試合終わるっていうピッチャー完投してみたいな、あとやっぱ結局これでしょう、あのオリックスからあの山崎幸也さん取ってきたっていう、
うーん、
そうなのよね、うん、こんなん、こんなん、これだけで受賞計算できるやん、この方だけで、
ね、そうですね、
うん、そんなところですかね、あとはまあ、はい、去年と大体同じだったり、巨人と急にトレードがあったり、なんかいろいろではあるんですけど、
はい、
まあ、なんか清宮君が怪我だって言っても、なんかみんなもうそんなに動揺もしなくなってるので、あ、まあまあまあまあまあ、いつものことですよねっていう気はしてますが、そんなところですかね。あとはあれか、新庄さんが謎の看板作った話、
看板、
うん、外野に、外野席の上の方に看板作って、なんかここに当てたら賞金出すっていう看板作ってましたね。
へー、あー、
そう、ふざけてやってるのかなと思ったら、昨日か一昨日、あの、その看板のスポンサー決まりましたって言って、ちゃんと広告がバリバリに、あの複数社の広告が入ってね、
お、
まあ、盛り上がってはいるみたいです、はい、今年も北広島は元気ですねという感じがいたしますよ、はい、そんな日本ハムでございます。さあ、両チームの情報そんなところということになるんですが、はい、今年もう言っちゃいますけど、巨人どう、巨人どう、雑質問ですけど。
そうですね、
優勝、ま、優勝とか、
オープン戦を見る限りでは、うん、まだ何とも言えないというか、
はい、
まあまあ、よく言えば伸びしろがあるって言い方もあるんですけど、
はい、
パッとしないっていうのがまあ第一印象って感じですかね。
なんでしょう、それは確かにね、なんかこう誰かが軸っていうのが、ね、あるわけでも、
そうなんですよね。で、まあ、岡本くんが、オープン戦の最終戦付近でようやく
ホーム
ランが出たりして、
そうそう、やっとだった。
まあ、下手に早くにこうエンジンがかかるよりは、うん、まあ、開幕に合わせてきたのかなっていう気もするんですけど、
うん、
このまま乗ってってくれれば、うん、まあ、いいのかなっていう気はしますね。あとは、まあ、どちらかというと、まあ、打点というか打つ方よりも、リリーフ陣がまだ本当に安定してないなっていう、クローザー体制で一応固めていくみたいですけど、リリーフがどうなるかなっていうところはちょっと心配ですかね。
さっきも話して、どこからどうつなぐのって言われて、こう勝ちパターンが特に出てこないところを見ると、まだ固まってねえだろうなって気はしますし、なんなら若干戸郷も怪しいっていうのが、ね、あるんで、
そうですね、そう、ちょっとオープン戦をちょっとまともに見てたのが最後の参戦だけだったんですけど、
いや、あんまり仕上がり良くないよと思う今のところ。
そうなんですよ。でリリーフで追いつかれて逆転待ち系みたいなのが結構続いていたので、
うん、そうそうね、
まあまあまあ毎年言ってますけど、ピッチャーがどうにかなればっていうのは
そうね、
ありますかね、まあ、ただその1戦目、開幕1戦目を東京ドームでできるっていうのはアドバンテージではあるかなとは思うので、う
ん、もちろんそうね、逆に阪神は嫌だよね、いきなり東京行かなきゃいけないっていうのもね。
そうです、
逆だったらと思うと結構ゾッとしますよ、最初甲子園行かなきゃいけないっていうのも、
ね、
はい、なかなか、
いや本当にそうですよね、
そのぐらいね、ホームはアドバンテージがあるかなってやっぱりありますよね、お客さんも入ってますからね、コロナ禍終わってね、
うん、
そんな気がいたします。はい、そんな巨人阪神戦明日ですね、日本ハムの方はまあ、大方解説陣の皆さんがですね、去年よりはいいだろうという予想をやっぱりしてて、それがですね、まあ多いのは4位か3位っていう予想が お現実的だよねみんなね、そこなんかお祭りで1位とか言ってくんねんだと思うんですけど、私も同意です。4位か3位行って3位かなと思ってはいます。はい、まあうまくいくとすればなんか打撃がバンバンってこう打つっていうよりもなんかピッチャーがなんかやたら機能してるんだけどっていう、先発陣がみんな揃って10勝とかっていう感じになったらあるんでしょうけど、まあ、ここ2年ぐらい見るとファンはそうは思えないよね正直ねっていうのがファンとしての気持ちではあります。まあでも打線は楽しみですよ。ここ3年間で一番楽しみな打線ではあるんで、なので頑張って応援していこうかなと思います。推しの今川くんは2軍です。はい、しゃあないですね、はい、ということです。では、恒例ですけれども明日の試合ということで一緒に確認していきましょうか。明日3月29日金曜日開幕戦予告先発見ていきましょう。まずセリーグです。神宮球場ヤクルト中日、サイスニード対柳です。横浜スタジアム DeNA 広島は東対栗、そして東京ドーム伝統の一戦です。巨人阪神は戸郷対青柳ということになっています。パリーグ行きましょう。楽天モバイル、楽天西武は早川対今井、京セラドーム大阪、オリックスソフトバンクは宮城対有原、そしてゾゾマリンです。ロッテ日本ハムは小島対伊藤ということになっています。試合時間の開始がバラバラすごいね。神宮と楽天モバイルと京セラドーム大阪が6時プレーボール、東京ドームが中途半端で6時15分、なんかこれ多分テレビ番組との都合でしょうね。そして最後横浜スタジアムゾゾマリンが6時半スタートということになっております。巨人は阪神とです。
はい、
相手の開幕投手青柳くん、
青柳、
はい、はい、最近直近4試合で2失点です。
いやー打ちたい、
打ちたいね。戸郷くんが本番に合わせられるかという感じです、うん、そんなとこですよね。相変わらず打線はね阪神いいと思うんでね、恐ろしいですね。はい、日本ハムは伊藤くん先発なんですけど、相手の開幕投手が小島くんということで、なんかしっかりと開幕に合わせてきてる雰囲気はあります。いやですね、なんか両チームともねあんまり直前のオープン戦勝ててないので、
そうなんですよ、
うん、いやだなっていう感じだけど、まあゾゾマリンなんでこの時期のゾゾマリン多分風強いじゃん。
そうですね、
あそりゃホームの方が有利よね、幸福と分かってんだもんね、そんな気はしますよね。
ちょっとね明日から、関東は春の嵐って言われてるんでね。
そうだからそもそも野球があるのかどうかっていうこともあります。千葉のお天気見てもですね、なんていうか幕張方面とか見ても雨がどのタイミングで止むかみたいなそんな感じではあります。ゾゾマリンは屋根がないんじゃないのだってね、そんなとこですよね。明日のカードもう一回見てるんですけど、屋根がないのはゾゾマリンと楽天モバイルと横浜スタジアム、そして神宮もあんのかい。
神宮が一番危ないかもしれないですね。
どうだろうね、夜までにね上がれば、まあ、頑張ってグランド整備してやるのかもしれないけど、お客さんも入るからね、というところでなんか関東近郊の球場のゲームができるかどうかっていう怪しい感じではあります。
そうですね、
はい、楽天モバイルもねあそこも屋根ないよね、はい、ということです。はい、ということで久々の野球版ということでやってきましたけどもね、毎年やって、なんせこれ、なんと2016年からやってるんですよ、この野球盤って。
もう長いですね、もう8シーズン目ですか。
いや、9ですね、9シーズン目です、ね。
9シーズン、いや
ー、9シーズン目なんですけど、結構ほとんどのシーズン、我々ずーんとした気持ちで、こう野球盤をやってるんで、
本当ですね、
もう、トウカさんのやったーがもっと聞けるといいなと思ってます。もう今年も日本ハムダメなんで、もう巨人しか期待するとこないんで、やったっていう感じにしてほしいなと思っております。ぜひねお聞きになってる皆さんも、もし、お時間があればですね、推しのチームとか、推しの何でしょう、野球場グルメでも構いませんし、あと野球に関係なくても結構です。お便りお寄せください。ジャーマネドットコムに野球版特設特報もというのがあります。YouTube でご覧になっている方は概要欄の方にもリンクあると思うので、そちらから適当に送ってください。よろしくどうぞ。 さあ、こんな感じで今年もやっていきます。次回は 2,3 週間後かなと思いますんで、開幕開けてみたらこんな感じでしたねっていう、そういう話をしようかなと思っております。さあ、まあ去年のね順位表を見て今年はどうなるんでしょうか、優勝チームの連覇はあるんでしょうか、すごくね楽しみではあるんですけど、とにかくあのなんでしょう、全選手全野球ファンがね楽しめる展開になればいいかなと、そんなところです。とっかさん、はい、言い忘れたことない？大丈夫？
大丈夫です、
大丈夫です。言い忘れたらなんかあの X かなんかで言うと思います。はい、ということで今年もどうぞよろしくお願いします。終わります。本日のお相手ジャーマネット
演武のとっかでした。
また次回お会いしましょう。おやすみなさい。